新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の18日金曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアム L2 開発、オプティミズム、パラダイムやアンドリーセンホルイッツらから約178億円調達。インスタグラムが NFT 導入か、ザッカーバーグ氏発言。人気 NFT ベイシーの暗号資産エイプコインリリース、海外取引所に続々上場。ロシアのスベルバンク、デジタル資産の発行交換サービス開始へ。アメリカコインベース提供のウォレット、ソラナのネットワークに対応。 FTX が AZA ファイナンスと提携、アフリカで Web3 拡大に向け。ハッシュパレットが NFT マーケットプレイス PLT プレイス提供へ、 PLT やクレカ決済対応。島根県松江学園通り商店街、ブロックチェーンコルダ活用で電子商品券学園ペイ発行。
一つ目のニュースいきます。イーサリアムのスケーリングソリューションを開発するオプティミズムがシリーズ B ラウンドで約178億円の資金調達を行ったことが3月17日に分かったというニュースです。このラウンドはパラダイムとアンドリーセンフォロイッツが主導しました。またオプティミズムの評価額は約1900億円となりました。ちなみに昨年2月にシリーズ A ラウンドでアンドリーセンフォロイッツなどから約26億円の調達を行っていました。今回調達した資金は人材採用とチーム拡充のために活用していくといいます。オプティミズムはイーサリアムのレイヤー2ソリューションの一つであるオプティミスティックロールアップを開発している企業です。プラズマグループメンバーが2019年12月に設立しました。その他のレイヤー2ソリューション、アービトラムと同様にユニスワップなど複数のディファイプロトコルで採用されています。オプティミズムは昨年3月にメインネットをローンチしており、リリースではその後の功績を説明しています。オプティミズムがローンチした後、10億ドル以上のイーサリアムのガス代の節約、数千コントラクトがデプロイ、メインネット上のオプティミズムのコードが3つフォークしたとのことです。現在もオプティミズムは、ね、メインネット上の改善を続けているようです。今後数週間でガス代を減らすためのプロトコルの機能拡張として、ホールデータの圧縮を行い、最大 40% のガス代削減を実現していく予定とのことです。また次のメジャーなアップデート、オプティミズムベッドロックも控えており、将来的には手数料を最大100倍まで削減することを約束する EIP4844 に貢献する予定とのことです。続いてのニュースいきます。メタの CEO、マーク・ザッカーバーグ氏が近々インスタグラムで NFT を取り扱う予定であることが3月16日に分かったというニュースです。ザッカーバーグ氏が毎年アメリカで開催される大規模イベント、サウス・バイ・サウス・ウェストでのセッションで明らかにしました。ザッカーバーグ氏は、今後人々が自分の NFT を見せびらかし、どんどん新しい NFT をミントしていく可能性があると伝えました。そして同氏は、NFT がいつかメタのメタバースの一部になることも示唆し、メタバースであなたのアバターが着ている服は基本的に NFT としてミントできることを望んでいると説明しました。ザッカーバーグ氏ら経営陣が NFT に関心を示したのは今回が初めてではありません。インスタグラムの責任者であるアダム・モセリ氏が以前、インスタグラムは NFT 活用の可能性を積極的に探求していますと発言していました。昨年10月末にザッカーバーグ氏は社名をメタにすることを発表し、その際に NFT の可能性について言及しました。ザッカーバーグ氏は、まずメタバースは人々に新たな選択肢を提供するものであるとし、その一例として NFT が存在しているという見解を示していました。具体的には、現在のインターネットではクリエイターの活動に様々な制限があり、NFT はデジタルグッズの新たなオーダーシップモデルになり得ると説明していました。
続いてのニュースは人気 NFT ベイシーのエイプコインがリリースというニュースです。人気 NFT コレクションボワードエイプヨットクラブベイシーに関連した暗号資産エイプコインエイプが3月17日リリースされました。エイプコインはベイシー運営のユガラボではなくエイプコイン DAO が発行する ERC20 規格のトークンです。同組織のガバナンストークンとして利用されるほかベイシーに関するエコシステムにてユーティリティートークンとしても利用されます。またその他にも限定グッズやイベントなどへのアクセス権として利用も想定されているようです。ユガラボは今後提供予定しているプレイトゥーアーン遊んで稼ぐスタイルのゲームをはじめとした新製品においてエイプコインを採用するとしています。なおエイプコイン DAO はエイプ財団がスチュワード管理人としてコミュニティをサポートします。財団のボードメンバーにはレディット共同創設者776のジェネラルパートナー兼創設者であるアレクシス・オハニアン氏、 FTX のベンチャー&ゲーミング部門責任者であるエイミー・ウー氏、サウンドベンチャーズのプリンシパルであるマーリア・バジュワ氏、アニモカブランズの共同創業者兼会長であるヤットシウ氏、ホライズンラボのプレジデント兼ジェネラルカウンシルのディーン・スタインベック氏の5名が選出されています。この5名については6ヶ月の任期が決まっており、任期後は改めてコミュニティ内の投票によってメンバーが選出される予定となっています。なおエイプコインは総供給量10億枚が発行されています。全体の 47% が DAO の運用資金として配布され、ユガラボに 15%、 ユガラボのパートナーなどプロジェクト貢献者へ 14%、 ベーシー創設者4名に 8% が配布されます。また 1% はアフリカ6カ国のチンパンジー生息地の保護活動を行うチャリティー財団ジャン・グッドオール・レガシー・ファウンデーションへ同等の価値が寄付されたということです。そして残りの 15% についてはベーシー及び姉妹プロジェクトのミュータント・エイプヨットクラブメイシーの NFT 保有者に配布されます。同シリーズの NFT 保有者には17日23時半にエイプコインのエアドロップが実施されました。ベイシーを保有している場合配布枚数は1094枚、メイシーでは2042枚となります。また同じく犬をモチーフにした姉妹プロジェクトボワードエイプケネルクラブを合わせて保有している場合は保有量が異なります。ベイシーとケネルクラブでは1950枚、メイシーとケネルクラブでは2898枚となります。ブロックチェーンゲーム開発企業アニモクブランズはエイプコインリリースの同日に同社が提供しているモバイルゲームベンチバナナにエイプコインを導入することを発表しました。基本無料プレイのベンチバナナですが、メンバーシップパスを購入しゲームをプレイすることでベンチバナナトークンを得られエイプコインと交換が可能になるということです。なお記事執筆時点ではメンバーシップパスはすでに完売、現在はオープンシーンにて二次流通されています。また17日のエイプコインリリースに合わせ多くの海外大手暗号資産取引所が同コインの取り扱いを発表しています。コインベースでは販売所で取り扱うほか、取引所では USD、USDT、ユーロのペアで取引開始、バイナンスでは BTC、BUSD、USDT、FTX では USD との現物とパープとの先物取引で取り扱いを開始しました。さらに、クラーケングローバル、クリプト .com、フォビグローバル、OKX、バイビット、クーコイン、ネクスト、ジェミナイでも上場が発表されています。
続いてのニュースいきます。ロシアの大手銀行スベルバンクがデジタル資産の発行と交換サービスを近日中に開始する予定であることが3月17日に分かったというニュースです。ロシアの中央銀行がこれらのサービスのライセンスをスベルバンクに付与しました。このデジタル資産に関するサービスは企業向けのデジタル金融資産発行と交換サービスのようです。スベルバンクのデジタル資産は同行のデジタル資産プラットフォームで発行され、データの安全性の確保とデータの普遍性が実現できるとのことです。このデジタル資産プラットフォームについて独自のデジタル資産を発行し、市場からの投資の呼び込み、スベルバンクの情報システムを通じて発行されたデジタル資産を取得し、現在眠っている資金を投資して収入を得る機会の創出、ロシア法に従ったデジタル資産取引が可能になると発表では説明されています。スベルバンクのトランザクションビジネス部門のディレクターであるセルゲイ・ポポフ氏は次のようにコメントをしています。企業は1ヶ月後には当行のブロックチェーンプラットフォーム上で最初の取引を行うことができるようになる予定です。私たちはデジタル資産への取り組みを始めたばかりですが、さらなる発展には現行の規制の枠組みを適用させる必要があることを認識しています。そのために規制当局や行政機関と緊密に連携する必要があります。なお今回のスベルバンクの動向が世界各国のロシアへの経済制裁への対応策なのかどうかは明らかではありません。
続いてのニュースはコインベースウォレットがソラナに対応というニュースです。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースが提供するコインベースウォレットにソラナネットワークが対応開始したことが3月18日分かりました。今回コインベースウォレットがソラナに対応することにより、コインベースウォレットのブラウザー拡張機能で暗号資産ソラナ、ソルおよび SPL トークの入出金と管理のサポートを開始するということです。 コインベースのシニアプロダクトマネージャーであるアダム・ザディコフ氏は、今回のソラナ対応について、コインベースウォレットはユーザーがソラナ上の分散型アプリケーションに接続する機能や、コインベースウォレット拡張内で直接ソラナ NFT を表示または管理できる機能など、ソラナエコシステムとさらに統合する予定ですと発表にて説明をしています。なお、コインベースウォレットは現在、イーサリアムや BNB チェーン、アバランチ、ポリゴンなどにも対応しています。国内では現在、ソルの取り扱いとソラナネットワークに対応する暗号資産取引所は、リキッドバイコインのみであります。続いてのニュースは FTX が AZA ファイナンスと提携というニュースです。暗号資産取引所などを運営する FTX がアフリカのフィンテック企業 AZA ファイナンスと提携したことが3月16日分かりました。AZA ファイナンスはケニアのナイロビを拠点とし、最先端の FX 決済金融サービスを提供しています。またモバイルマネーを使ってデジタル通貨を取引した世界初の企業だということです。さらにデジタル通貨とアフリカ通貨間で直接市場を構築した史上初の企業でもあるということです。今回の提携により FTX はアフリカ全域で Web3 および暗号資産の普及を拡大させる狙いがあるということです。アフリカにおける Web3 の普及に向け、両社は今後アフリカ市場をグローバルな Web3 経済圏に接続、 Web3 経済について学ぶための教育リソースやネットワーク構築、モバイルマネーや現地銀行と連携し FTX でアフリカの通貨の入出金を可能にする、アフリカの通貨とデジタル通貨の取引ペア開始、 FTX の NFT マーケットプレイスにアフリカの NFT とアーティストを載せるといった5つに取り組んでいくということです。続いてのニュースは、ハッシュパレットが NFT マーケットプレイス PLT プレイス提供へというニュースです。ブロックチェーンパレット及びパレットトークンを提供するハッシュパレットが新たに NFT マーケットプレイス PLT プレイスを提供することが3月17日分かりました。 PLT プレイスはゲームやアートなど様々な分野の NFT を企業やクリエイターが出品できるマーケットプレイスということです。ユーザーは NFT の購入またはユーザー同士で売買交流できるといいます。発表によると、 PLT プレイスのブロックチェーンにはハッシュパレットが手掛けるNFT に特化したブロックチェーンパレットを採用しているということです。ユーザーはガス手数料無料で売買できるといいます。今後はクロスチェーン機能をアップデートし、ユーザー自身が簡単に他のブロックチェーンに NFT を移行できることも予定しているということです。また PLT プレイスではハッシュパレットが昨年7月に国内初の IE を実施したパレットトークンを決済に利用できるといいます。クレジットカード決済にも対応しているとのことです。なお PLT プレイスは17日よりプレイオープンしており、先行して PLT プレイスのアカウント作成や近日公開予定のタイトルを確認できるといいます。 NFT 販売開始は4月1日を予定しており、4月30日までは PLT がもらえるお友達紹介キャンペーンを実施しているということです。また4月1日から販売開始されるファーストセールでは、ハッシュパレットが2月より運営開始したハッシュゲームス提供のブロックチェーンゲーム ELF マーケッツのゲーム NFT 販売を予定しているということです。なおハッシュゲームスはハッシュパレットの親会社であるハッシュポートのブロックチェーンゲームスタジオ部門です。ハッシュポートは2月、ハッシュゲームスよりプレイトゥーアーンゲームであるディライズファイ、クリプト忍者パーティー、ハッシュゲームスオリジナルのエルフマスターズの3作品をリリースする予定であることを発表しました。またハッシュパレットによる NFT の事例としては、昨年11月コインブックと業務提携し、コインブックが発行販売を行う人気アイドルグループ SKE48 の NFT トレカをパレット上で発行しました。さらにハッシュパレットはコインブックの運営する NFT マーケットプレイス NFTEX の開発をサポートするとしていました。続いてのニュースは、松江学園通り商店街でブロックチェーンによる電子商品券発行というニュースです。島根県松江学園通り商店街振興組合がブロックチェーンを活用したデジタルプレミアム付き商品券を発行する情報プラットフォームを利用して、電子商品券学園ペイを発行することが3月18日分かりました。この電子プラットフォームは島根銀行に提供され、プラットフォームを利用して同行がデジタル地域通貨商品券アプリサンインオープンマネーを運営、そして同アプリ上で松江学園通り商店街振興組合が発行する電子商品券学園ペイを発行するといいます。サンインオープンマネーは、サンイン両県、島根、鳥取内で希望する団体の電子商品券を複数発行、運営することが可能であり、比較的小規模な団体の予算に応じた地域通貨導入を支援する地域通貨オープンプラットフォーム事業として展開するということです。なお、サンインオープンマネーに利用されるプラットフォームは、SBI ホールディングス、九州電力、および筑豊銀行の3社による合弁会社、町の輪が島根銀行に提供しています。プラットフォームの基盤には、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。コルダは SBI の子会社、SBI R3 Japan が国内での販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。このプラットフォームは、ブロックチェーン分散台帳技術を活用して、地域通貨や商品券を電子的に発行することで、利用者は申し込みから購入チャージ、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能となるということです。島根 銀行の発表によると、学園ペイは販売総額500万円、発行総額は600万円で、うちプレミアム分は100万円となっており、1名当たり5万円まで購入ができます。プレミアム率は 20% のため、最大1万円がお得になります。販売方法は抽選となっており、3月22日から4月11日の期間にて申し込みを受け付けています。購入はコンビニでの支払いとなります。また、利用については、松江学園通り商店街の学園ペイ加盟店42店舗にて、4月15日から7月31日まで利用できるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。